んにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは富山県知事の新田八郎さんです。新田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、新田八郎です。よろしくお願いいたします。
先週はですね、社会人になってまた、日本海ガスさんという、会社の社長になられてという話からありましたけれども、少しそこをまた深掘りしてまいりたいなと思っているんですが、実際、日本海ガスさん会社を継いでですね、それでスタートは、そうやってまず仲間作りをしようということで、日本経済新聞を見ながらみんなで、意見を言い合うということからスタートしたという話がありましたけれども、実際そこの、社長になられて、そこの、一国一城のトップになっての活動の中で会社自身を、大きく変えた、そしてまた、その組織を変えたということ、何かありましたらお話しいただけますでしょうか。
はい、日本経済新聞を読む会という、本当に、手作りの勉強会から始めて、だんだん仲間が増えていって、でその仲間とまず将来のビジョンを作ろうということをやりました。そして、そうですね、20年後ぐらいを見たビジョンというものを作った記憶があります。で、そんな中で、それまでその会社はいわゆる一般のお客様相手の小口の商売がメインだったんですが、それを法人B2B のビジネスもそこにプラスしなきゃ規模の拡大はなかなかできないなと思いまして、そういった方向に舵を切りました。それでやっぱり規模は飛躍的に大きくなりました。ただ原材料をもう飛躍的に増えるわけですから、それを安定的に調達する必要があるということで、これは国際石油開発という会社にお願いをして、新潟から富山までパイプラインを引いてもらうということも、これも一筋縄ではいきませんでしたが、本当に何度も何度もお願いして、富山県のこれからのポテンシャルというものをそれこそ熱く語り、最終的に国際石油開発定石さんとしては大変大きな1000億近い投資でしたが、その投資をいただいて富山までパイプラインがつながったということであります。そんなこともあり、業用を拡大することはできました。
先週の話の中で、自分自身が例えば社会人としての経験というのももちろん大きかったと。でもそれ以外にも実は青年会議所というところでの経験も自分の糧になっているという話をお聞かせいただいたんですが、その活動ちょっとについて少しお話いただけますでしょうか。
はい、子どもの頃から本当に海外に、憧れを持つ子どもでした。その富山青年会議所のドアを開けるということは、それは富山県の組織もあるし、それから北陸全体の組織もあるし、そして日本全体の組織もあるし、さらに世界の組織もあるという、これが私にとってはなんかピンときましたですね。
世界ということなんですね。
はいはい、反応しました。
なるほど、
そうかと。じゃあ富山の扉を開くことで世界の扉にもつながるかもしれない。そうすることが、私の子供の頃からの海外への夢に何らかのアプローチできるんじゃないかと、そんなことを期待したことでありましたね。
そうですね、ここまではどちらかというとプライベート生い立ちが中心だったんですが、ほんの少しだけ知事であるとか富山県のことを少しお話をいただきたいと思っているんですが、こういう経験をしてこられた新田さんとして、まず知事になろうとされた思いってどういったところからだったんですか。
そうですね、今アッティが言ったように、結局私も実はたまに今でも思うことがあります。どうして私はこの決断をしたのかということ
そうです、面白いですね。
はい、でやっぱり停留にはその高校生の頃に母親が雪かきしろと、その方が世の中のために立つなるというふうなことを言われたのが、やっぱずっと停留にあったんだなと思います。それがさらに富山に戻って青年会議所活動、これはまさに今も公益社団法人でありますけども、公益を考えて、仕事をする傍ら、この活動を通じて世の中のためになろうということをする、それでかなり鍛えられましたので、それがやっぱり今この決断の根っこにあるなというふうに思ってます。それともう一つやっぱり年齢もありますね。
そうですか。
はい、20代から40代ザクッというと本当にいわば仕事と青年会所をやりました。そして40代から60代60までは経営者として、これはもう 一生懸命やりました。で60になって実は孫ができて、その孫の顔を見ていて、
なるほど、
いやこの子たちの将来どうなるんだろうと、日本はそして富山県はというふうに思って、そのうちじゃあ どうしていけばいいんだろう、あるいは自分ならどうできるんだろうかという、だんだん変わっていきました。でそこに子どもの頃からの公益に対する思いというのが重なって、まあ、そうかと、じゃあ今と違う立場で富山県のためにまた次の世代、孫世代のために何ができるか、何をやらなければならないのか、まあ、そのふうなだんだん思考になりましたですね。
なるほど、まあ、そうするとあれですね、その知事になろうと思っていたのは昔からというわけではなくて、本当につい最近であるということなんですね。
あ、そういう意味じゃ60超えてからのことですね。
はい、なるほど、まあ、確かにでもそうですね、私もそうですけど、私の時代はまだしもと考えながらも、子供であったりとか孫の時代っていうのは本当に不安に感じますよね。まあ、それを何とかしようと公の気持ちを持って、まあ、立ち上がられたということだと思いますけれども、その知事としての仕事っていうのは多分なんか我々県民にしてみるとですね、なかなか見えないところがあるんですが、日々どんなことされてるんですか？
そうですね、やはりこの2年半はコロナとの戦い、これはもう世界中のことですけども、知事としての仕事もというか、私の頭の中もそうですね、半分以上はやっぱコロナとのことが常にありますね。はい、これは実はこれ以前の知事の皆さんにはなかった、この、まあ、仕事であります。まあ、でもこれは今の預かるものとしてはしっかりと、まあ、正面から取り組んでいることであります。
どうなんですか、そういう自分がやりたいと思ってたことも含めて、知事ってのはやっぱりやりがいってあるものなんですか？
あ、それはもうそれは 100% あると、即答できますね。
あ、そうですか。
はいはい、
あ、なるほど。
もちろんその裏返しとして責任はとても重いです。はい、でも権限も大きいです。ですから本当にやろうと思って、そしてしっかりと準備をして組織をまとめてやればできないことはないと私は思っています。
今のやりがいはありますという強いお言葉をいただきましたので、また、まあ、来週はですね、ぜひともこの知事としてのことも少しお聞かせいただきながらも、まあ、来週は最終になりますので、まあ、ふるさと富山についてとか、またそういう、ね、人生のこだわり、そんなことについてお話をお聞きしていきたいというふうに思っております。それでは本日のゲストは富山県知事の新田八郎さんでした。新田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。